聖書と福音の時間です。綱引きがオリンピックの正式種目だったことがあります。1900年第2回パリ大会から第7回アントワープ大会まで行われていました。一本の綱を2チームで引き合うという単純なゲームは古代エジプトの遺跡にも描かれています。ちなみに旧約聖書にはスバルの鎖、オリオン座の綱という万有引力を示唆する記述があります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
ご機嫌いかがですか。天川忠です。さて、私は昨年の9月結婚40周年を迎えました。ルビー婚式というそうです。この40年の間に2人の子供が成人し巣立ちました。そして2人の孫が生まれました。また実にたくさんの人と出会い、多くの関係が生まれました。ある関係は私の人生に混乱を招きましたが、ある関係は私の人生を豊かに実りあるものにしてくれました。妻との出会いは素晴らしいものですが、最も感謝にあふれる出会いは何と言っても神との出会いです。この方との出会いがなければ、私の今の人生はありえない。この大きな祝福はこの出会いから始まりました。今日はペテロがイエスとの幸いな関係に入った時の記事から考えたいと思います。イエスには12人の弟子がいました。その中でもペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、この4人は特別な存在でした。イエスの初期の宣教はイスラエルの北に位置するガリラヤ地方が中心でした。十二弟子のほとんどはこのガリラヤ出身です。この地方の名前の由来はご存知ガリラヤ湖です。そしてこのガリラヤ湖周辺にはたくさんの町ができていました。今日の舞台カペナウムもその一つです。この町はイエスが私の町と呼ばれ、宣教の拠点とされたところなんですね。また、ペテロたちの家があった町でもありました。さて、ある日の早朝、イエスが湖畔を歩いておられると、多くの群衆が集まってきたんです。話を聞くためです。イエスのメッセージは、人を引きつける魅力がありました。しかしこの時、人の数があまりにも多かったんですね。イエスは岸辺にあった小舟に乗り、岸から少し離れたところから話をされました。この小舟の持ち主がペテロです。ペテロの仕事は漁師。彼はこの日、深夜からつい先ほどまで湖で漁をしていました。あいにくこの日は魚は一匹も取れませんでした。この不良はペテロたちを気落ちさせたかもしれません。もしかしたら何日も不良が続いていたかもしれないんですね。自然相手の仕事はそんなものです。がっかりして岸辺で網のゴミを取り、修繕をして明日の準備をしていました。それが終わった頃、イエスが来られ、小舟を貸してほしいと声をかけられたんです。ペテロはイエスを船に乗せ、岸から少し漕ぎ出しました。今日はペテロとイエスの関係がどのように近づいていき、どのようにスタートしたのかを見たいと思います。3つの段階があるんですね。1つ目はイエスのことは知っているが、従っていこうとは考えていない段階。2つ目の段階、半信半疑だがイエスの言葉に従う決心をした段階。そして3つ目、イエスは信じて間違いのない方だと知る段階。順番に考えていきたいと思います。第一段階、イエスのことは知っているが、従っていこうとは考えていない段階を考えます。ペテロはイエスの存在はすでに知っていました。ある婚礼の席で、イエスが水をブドウ酒に変えられた奇跡に立ち会っています。また少し前、カペナウムのペテロの家に来られて、彼の姑の熱病を癒しておられるんですね。 ペテロがその場にいたかどうかはわかりませんが、当然、このイエスには不思議な力があるということは知っていたはずです。しかし、このどちらもペテロの人生を変えるというものではありませんでした。なぜなら、それはあくまで他人事だったからです。あなたも周りのクリスチャンが、私は神を信じてこんな奇跡を体験したとか、あり余る祝福を受けましたというのを聞いたことがあると思います。でもそれらは所詮他人事ですよね。私の人生と直接関係がないんです。ですからイエスに従って生きようと思わなくても当然です。ペテロも同じでした。イエスに不思議な力があることは分かっている。だからといってこの方に従って生きようとはまだ考えていなかったんです。それでは第2段階。半信半疑だがイエスの言葉に従う決心をしたということを考えます。イエスは話し終わりました。ペテロは船で聞いていたと思いますが、魚が取れなかったこともあり、この日の話は心に入ってきませんでした。その時イエスがペテロに向かって言われたんです。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。これはペテロにはありえない言葉でした。だいたい今の今まで彼は漁をしていたんですよ。しかも一匹も取れない。その上太陽は高くなり、魚は湖深く潜ってしまったんです。取れるわけがない。なぜ魚を取りなさいというのか。無茶を言わないでください。そんな気持ちでしょう。だいたい私は疲れているんです。まあそれらの言葉をね、ぐっと飲み込み、お言葉ですから、網は下ろします、と言ったんですね。ただ、下ろすだけですよという意味ではないかと思います。しかしその時、ペテロは経験したことのない重みを網に感じたんです。おびただしい魚が網に入っていました。三つ目を考えます。イエスは信じて間違いのない方だと知る段階です。完全に信じていたわけではありません。はいはい、網は下ろします。それで満足ですよね。まあ、そんな気持ちだったかもしれません。魚が取れるはずがないんです。漁はペテロの方が専門ですよ。半信半疑で下ろした網です。しかし、関係ないんですね。100% 信じて網を下ろしても、50% 信じて網を下ろしても、イエスの言葉に従い行動することには変わりがないんです。イエスの言葉に従った事実は同じなんですね。その時、ペテロは初めて自分の人生の中でイエスの力を体験したんです。これが彼の転機になりました。ペテロだけではなく、アンデレ、ヤコブ、ヨハネも同じでした。大切なのは、信じる自分の力ではなく、信じる対象なんです。聖書にこのような言葉があります。神はすべての人が救われて、真理を知るようになることを望んでおられます。神は、わからないように隠れておられる方ではないんです。私たちの誰もが、神の力を自分の人生の中で味わえるように願っておられるんです。しかし、それを体験するためには、リスクがあったとしても、少しの勇気と従う決断があなたに求められるんですね。そしてその一歩があなたの人生を豊かなものに変えるのです。この決断をしていただきたいんです。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。